皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はね、ちょっと報道ニュースを中心にお伝えしていきたいかなというふうに思います。世界的なニュース、そして国内のニュースもありますのでね、ちょっと説明、詳しくねしていく予定ですので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけれども、温室効果ガス排出量が過去最多、これは世界での話ですね。今の対策では増加が続いていくというのが国連から発表されたということですね。ここ2年ほど横ばいが続いてたんですけども、去年1年間に世界で排出された温室効果ガスの重さは、量は535億トンとか過去最多となったと。今の対策では今後も増加し続けると、最新の報告が公表されましたということなんですね。で、去年1年間世界で排出された温室効果ガスの量が535億トンで、前の年より 1.3% 増えたと。今のままでは2030年に590億トンまで増えるということで、猛暑や大雨、洪水、気候変動への影響を最小限には食い止められない、ね、世界の平均気温の上昇を2度未満に抑えるには、2030年の時点で少なくとも400億トンまで減らす必要が あると。で、これにも、ね、基づいて各国が目標を大幅に引き上げる必要があるということですね。まあ、日本も含めて、今の目標よりも大きな目標を、立ててですね、それを実際に、実行しなきゃいけないということなんですね。UNEP、ね、ニューヨーク事務所の所長がですね、我々には時間がなく、より早く行動を起こすことでより良い結果を導くことができるというふうに述べたということなんですね。まあ、この報告書が、COP24 でも取り上げられる予定で、それこの警告に基づいてですね、各国の対策の強化が、つながっていかないといけないのかなということですね。で、ヨーロッパではですね、温室効果ガスゼロにということなんですね。欧州委員会が11月28日に2050年までに加盟国が温室効果ガス排出量の実質ゼロの達成を目指す長期的、戦略的長期構想を発表したというですね。で、これをまあ元にですね、加盟国は個別の具体策を2019年末までに作ることを促すということで、まあ、EU はもう完全に2050年までに実質ゼロということをね、目標にするということだというふうに思います。で、まあ、パリ協定がね、今世紀後半に温室効果ガスの排出分を、実質ゼロということで規定をしているので、まあ、EU は主導役を辞任しているということで、まあ、このCOP24 でもね、まあ、会議をリードしたいということがあるんだろうなと思います。で、この COP24 ですけども、12月の2日から24日まで、ポーランドのカトビツェで開催されるわけなんですけれども、京都新聞は非常に大きくね、紙面を取っておりまして、COP24 来月開幕。気温上昇 1.5 度の衝撃ということで、IPCC のね、1.5 度、特別報告書なんかを、詳しく紹介していまして、30年にも温暖化が深刻になり、洪水倍増、熱波拡大、生態系打撃みたいなねことが、まあ、詳しく紹介はされているわけなんですね。で、そういう中で、まあ、あの COP24 削減ルールを作るということで、これはまたね、 COP24 に関しましては途中あるいは後で詳しくご紹介できるかとも思いますけども、この、パリ協定の、ね、ルール作りの、まあ、起源とされていまして、今回、ね、あのその削減ルールができるかどうかが問われているんですが、まあ、交渉が難航するのかっていう、京都新聞の見出しではあります。 まあ、なかなかね、簡単な交渉ではないんですけれども、とはいえやはりパリ協定ができ発効し、そのパリ協定に、ね、参加する国も、今でもこう増えていますから、やはりそういうね、温暖化 1.5 度ということを、ね、しっかりやるという、 こう、ね、具体的ルールということを、ね、合意されることが、期待されるということなんですね。で、そういう中で腰の重い各国政府と対照的に、企業や自治体、市民団体など非国家の組織が、地球温暖化対策を先導する動きが目立つということなんですね。このきっかけとしては、アメリカ大統領と、ね、パリ協定離脱表明なんですけども、そうじゃなくって、アメリカの国や自治体は、しっかりとね、対策を進めるということを鮮明にしているんですが、日本でも7月に気候変動イニシアティブが設立されて、現在300ぐらいが、加盟をしているということなんですけども、その、代表呼びかけ人の末吉さんは、やっぱり温暖化は今そこにある危機だ、非国家の、連携を一層強くして政府や政府間の交渉を促していく必要があるというふうに、話されているわけなんですね。こういうことが紹介されていますので、COP24 難しいんだけど、期待もあるよということですね。はい、ちょっとね、オーストラリアの面白いニュースがあったんで紹介をしますと、気候変動対策求める生徒らのデモということなんですが、このオーストラリアの首相はもっと勉強をと苦言を呈しているらしいんですね。オーストラリアで若者たちが気候変動対策を訴えて、学校の授業を3日間ボイコットする計画があると。でこれに対して首相は、生徒は学校に行くべきだと反対姿勢を明確にした、ボイコットというのはスクールストライキと題してね、オーストラリア全州の州都で、28日から3日間予定されているということなんですね。で、これはね、生徒たちは政府に対してクイーンズランド州で進められているカーマイケル炭鉱開発事業を中止して、石炭と天然ガスを採掘する新規事業を凍結し、2030年までに再生可能エネルギーに完全移行するよう求めているということなんですね。で、この主催グループは、首相のように力を持つ人がね、気候科学者の声に耳を傾けて、危険な気候変動を食い止めるために行動をとってくれていたら、私たちがこんなね、ボイコットなんかする必要はなかったはずだということなんですね。これなんかもね、学校をボイコットするのがいいのか悪いのかっていうところはあるんですけれども、やっぱりそこまで危機感がある、なんとか若者たちが意思表示をしなきゃいけないっていうことなんですね。で本当に2050年、今の若者たちっていうのがね、働き盛りになった頃にも、どうしようもないっていうのでは、取り返しがつきませんから、そこのためにも意思表示をしてるため、意思表示してるんだろうなということで、ちょっとボイコット自体をこう推奨するわけではありませんけどね、しっかりと若い人たちがこういうふうに、温暖化対策をね、あんまり後ろ向きなところにはやるようにっていうね、働きかけをするっていうことはいいことじゃないかなというふうに思います。はい。でもう一つはアメリカ政府のニュースなんですけども、アメリカ政府が気候変動に関する報告書第4次全米気候評価第2巻を発表した、気候変動はすでに世界経済に損害を与えていて、アメリカは炭素排出量削減するための抜本的な行動を取らなければ、年間数千億ドル、数十兆円の損失を被ると、警告を鳴らしたということなんですね。トランプさんが大統領であるにもかかわらず、政府はこういう報告書を出したということなんですね。炭素排出量は歴史的な高い水準で増加していると、アメリカの多くの州の現在の国内総生産を上回る、数千ドルの被害に、達する見込みだということで、 まあ、アメリカ政府もねしっかりとやれなきゃいけないよと警告を出しているんですけれども、これ、まあ法律でね作成が義務付けられているということで300人以上の科学者が1000ページ以上にまとめているということですね。まあ、これは本当に、まあ、科学者が、まあ、しっかりと研究した成果ということなんですけども、トランプ大統領はこの報告書の内容を否定しているというちょっととね、どういう根拠で否定できるのかっていうのは、まあ、あると思いますし、なかなかねこういうことでは、一国の大統領っていうのは務まらないんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、ちょっと国内の方のニュースに、移りますと、石川県の加賀市、ね、世界首長制約に署名したということなんですね。これ、まあ、国内では11番目ということなんですが、この、首長制約っていうのがね、まあ首長っていうのは市長とか村長とか町長とかね、その人たちが自分たちの自治体でしっかりとね温暖化対策エネルギー対策をやっていくよという約束ということで、ヨーロッパから始まった制度、2008年ぐらいからね、世界首長制約っていうのが始まってですね、今は世界気候エネルギー首長制約っていうことになってるんですが、京都府内ではですね与謝野町がこれに、制約をしている、それから、まあ、近くでは大津市とか豊中市がやっているのと、まあいろんなところでやられているんですけれども、日本では11の自治体、ちょっとねまだ少ないかなと思うんですけれども、現在ねヨーロッパ中心に9000以上の自治体が署名をしているということですね。で、国内の事務局長が名古屋大学の、竹内先生なんですけども、まあ異常これに対してその市長がですね、異常気象が多い今日環境問題は人ごとではなく生活に直結すると、加賀がモデルケースになって地域社会に取り組みを広げていきたいというふうに話されたということなんで、まあ自治体のトップ首長がですね、こういうふうな意識でサインをし対策を進めていくということは非常にいいことだし必要なことなんじゃないかなというふうに思います。はい、それからですね、パナソニックが再エネ 100% のリサイクル工場を実現ということなんですが、家電リサイクル工場のパナソニックエコテクノロジーセンターが兵庫県にあるんですけれども、省エネ、総エネの取り組みや再エネ由来の、電力を調達することによって、100% 再生可能エネルギー電力による事業運営を実現した、今後ね CO2 ゼロ工場を目指す、方針だということでね、国内でも、こういう動きも、自治体、そして企業ね、しっかりと動きが進んでいく、国をね、国に率先してやっていくっていうことが、進んでいくんだろうなということで紹介をさせていただきました。最後ですね、気候ネットワークのボランティア募集説明会交流会のご案内です。12月3日月曜日と12月4日火曜日夕方6時半からですね、気候ネットワークの事務所で、ボランティアの募集の、ね、説明会交流会を行う予定です。これどちらも同じ内容ですので、都合が良ければですねどちらかに来ていただく、もうどちらも悪いということであればですねまた個別に、問い合わせいただいたらありがたいんですけれども、気候ネットワークボランティアインターンすごく活躍してくださっておりまして、また新しい人が来てくださったらいいかなということで、温暖化がね非常に難しい中で、若い人たちが何かできるということをね、しっかりと、一緒になって考えて行動してもらったらありがたいかなというふうに思います。12月3日と4日の午後6時半から気候ネットワークで開催をします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。